こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ミュー大式人類学前提を遡る思考は、社会学者宮台真司と文化人類学者奥野克己の対話を軸に、社会学と人類学の関係を問い直す思想的学際的な新書である。中心に置かれるのは制度規範。統計的傾向を分析する現代社会学が、そもそも社会を可能にしている条件、すなわち前提を十分に問わなくなったのではないか、という問題意識だ。本書は古典社会学の成立期まで視野を戻し、近代を普遍的な標準ではなく、人類史の中で特殊な状態として捉え直そうとする。その際、人類学における存在論的展開や生態学的に前提の連鎖を追う発想が重要な手がかりとなる。対談形式ゆえに論点は広く、社会理論、哲学、思想史、人類史へと及ぶが、目的は知識の羅列ではない。近代社会を自明視する見方を揺さぶり、社会法、自由平等について考える出発点を組み替えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、社会学と人類学を等根源の学として捉え直す。本書の基礎的な資格は、社会学と人類学を対象も方法も完全に別の学問として切り分けない点にある。両者は19世紀の近代的知の編成の中で成立し、社会秩序、人間集団、宗教、交換、規範といった共通の問題を扱いながら発展してきた。宮台と奥野が重視する等根源という見方は、2つの学問が同じ問いの周辺から出発したことを示す。社会学は近代社会の構造や制度を理解するために洗練され、人類学は異なる社会の在り方を通じて、人間世界の前提を相対化する契機を保持した。本書はこの分岐を単なる学問史として扱わない。社会学が制度の内部を精密に説明できても、その制度がどのような生活世界、身体性、関係性を前提に成り立つかを問わなければ、説明の射程が狭まると考えるからである。人類学を社会学の代替物として商用するのではなく、両者を応換させることで、近代の社会理論が見落としがちな問いを回復しようとする点に本書の独自性がある。次に、前提の前提を追う生態学的思考が方法の中心となる。タイトルの前提を遡る思考は、ある制度や価値を所与のものとして受け取らず、それが可能になる条件をさらに問い、その条件を支える条件へと中残る態度を指す。例えば、資本主義、民主制、主権国家、法といった近代の制度は、それ自体で持続しているわけではない。人々の信頼、相互行為の慣行、共同性のあり方、自然や世界に対する理解など、多層的な条件の上に成り立っている。本書でいう生態学的思考は、それらを単線的な原因と結果に還元せず、網目状に連関する前提として捉えることにある。ここでの生態学は、環境問題だけを意味しない。社会の各要素が、他の要素との関係の中でどのように維持され、変化し、劣化するのかを問う視座である。この方法は、目先の政策評価や意見対立に即答を与えるものではない。わしろ、議論の土台そのものを点検させる、近代的制度の是非を論じる前に、それらが依拠する人間像や社会像を問い直すところに、ミュー大式人類学の方法的な特徴がある。さらに、古典社会学にあった、近代は異常という問題意識を再読する、本書はコント、デュルケム、ベーバー、ジンメルらを含む古典社会学を、近代社会を当然の到達点として肯定する学問ではなく、近代の特異さと不安定さを把握しようとした思考として読み直す。啓蒙の理念が政治的混乱も経験した後、社会を実証的に理解しようとする社会学が生まれたという文脈もこの再読に関わる。重要なのは、初期の社会学者が共同体的結びつきの変容、合理化、都市化、分業、貨幣経済などを通じて、従来の生活秩序とは異なる世界が出現していることを問題にした点である。本書の批判は、後代の社会学一般を無価値とするものではない。むしろ実証研究の専門化が進む中で、近代そのものの前提を問う大きな問いが互恵化したことを問題にする。近代を標準として他の社会を測るのではなく、人類史的には例外的な制度配置として置き直す。この反転によって、自由平等、個人法、国家といった語も普遍的で完成済みの概念ではなく、歴史的条件を持つものとして再検討される。そして人類学の存在論的展開を、認識の相対化以上の契機として扱う本書で人類学が重要なのは、異文化について多くの事例を提供するからだけではない。人類学における存在論的展開は、異なる社会の人々が同じ世界を別の仕方で解釈しているとだけ考える立場を超えようとする。それは、人間、自然、社会、物、関係といった基本的な区分自体が、社会ごとに異なる仕方で組み立てられている可能性を問う視座である。宮台式人類学はこの視座を利用して近代社会の人間観や制度観を唯一の基準にしない。本書が認識論より存在論を強調するのは、意見や価値観の違いを比較するだけでは、 社会を支える前提の深さに届かないためである。例えば社会を個人が契約や規則によって結びつく集合としてのみ理解するなら、共同性、贈与、身体的な相互依存といった次元は見えにくくなる。もっとも、本書の関心は異文化を理想化することではない。異なる存在の組み立て方に触れることで、近代的な世界理解の局所性を自覚し、社会理論の出発点を問い直すことにある。最後に、社会の誕生ホーメリン閣下を人類史的な見取り図に置く。後半の議論は、社会の成立と劣化、法の位置、近代におけるミリン閣下といった問題を、人類史にまで視野を広げて考察する。本書が法を重視するのは、法が単に秩序を守る技術ではなく、人間関係の在り方を変える契機でもあるからだ。法による一般化や形式化は、見知らぬ人々の間に安定した関係を可能にする一方、具体的な相手との関係や相互の応答を抽象的な規則へ置き換える契機にもなりうる。この両義性を捉えなければ、法治や制度化を無条件に進歩とみなす議論にも、逆に共同体への単純な回帰を望む議論にも陥りやすい。本書は、社会が人間を守る仕組みであると同時に、人間を未輪郭的に扱う回路を持ちうることを考えさせる。また平等と自由についても、抽象的な権利の言葉だけで完結させず、それを支える関係的歴史的条件を問う現代社会の劣化を論じる際にも、個人の道徳的失敗だけに原因を求めず、制度感情共同性、世界理解の連鎖として捉えようとする点が特徴である。結論として本書は、社会学や文化人類学を学ぶ読者だけでなく、現代の政治法、共同体、教育、情報環境について、規制の論点では捉えきれない違和感を抱く読者に向く。ただし、手軽な入門書や結論選考の時、法を期待する読者には負荷が大きい。対談は幅広い古典思想、人類史的論点を横断し、議論は螺旋的に進むため、理解には立ち止まりながら読む姿勢が必要になる。その代わり、個別の社会問題を何が起きているかだけでなく、それを問題として認識する枠組みは何を前提にするかという水準で考える道具を得られる。類似する社会評論や人類学入門と比べた際の特徴は、近代批判を印象的な断言で終えず、古典社会学、人類学の存在論、生態学的な前提連鎖を接続しようとする点にある。また、人類学を異文化紹介に限定せず、社会学の自己批判を促す方法として位置づける。専門分野の境界を超えて、制度の分析と人間存在の条件への問いを同時に扱いたい読者にとって、挑戦的だが思考上の収穫が大きい一冊である。ご支援いただける場合は宮台真司、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。